本日の聖書箇所はヘブル人への手紙6章10節から20節、新約聖書第2版をお持ちの方は126ページ、第3版をお持ちの方は138ページです。司会者がお読みいたします。ヘブル人への手紙6章10節から20節。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入っているのです。幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。神様の約束を得るためにと題して、デール先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ございます。皆さんはそのアウトラインお持ちでしょうか。なければその隣の席から取ってくださればと思います。そして私のために祈ってくださっているということは心から感謝いたします。その先週のその CT スキャンの2つの結果聞きましたけれども、その他の部分に、CT スキャンによると、その転移がないということで、ですから、そのがんは、その耳の中に残っているだけという可能性は、8割ぐらいです。ですから、16日はもう少し多めに、ちょっと取って、そして、私は大きな耳がちょっと小さくなる。いつも、うちの子供たちは、お父さんは耳が大きすぎますよと。はい、でもお祈り本当に心から感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、皆を賛美いたします。あなたご自身が私たちのために御子を使わせてくださって、私たちの救いのため、あなた様のために、ご栄光を表すために、選んでくださって、救ってくださって、そして、 毎日毎日伴って導いてくださっていることを感謝いたします。また御言葉聖書も私たちに与えてくださいましたことを感謝します。これはあなた様からの愛の手紙だと私たちは信じています。どうか御言葉を通して私たち一人一人語ってくださいますように。またこのものの日本語もどうぞ助けてください。聖霊の助けを求めつつ、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書の中で私がすごく好きな聖句、多分大好き、一番好きな聖句は、そのアウトラインに書いてあります。エペソ書の一章の三節、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。過去形ですね。どんなに素晴らしいことでしょうか。神様は、まことの神様はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。主よ、どうぞ私を祝福してください。そしてご栄光のために私でもますます用いてくださいというふうに祈ったことはありませんか。神様は各教会に、つまりその教会の中の一人一人に御言葉を示し、ビジョンを与え、導いてくださっています。しかしなぜ私たちは神様が長い間話題になっている約束を想像していないのでしょうか。神様の約束を得させない邪魔者は次のようなものかもしれません。一つはその疲れ切った状態です。やっぱり疲れ切ったら今の状態しか見えないです。明日のこととかこれからのことはなかなか見たくないし見えないです。もう一つはその恐れと不信仰があるからです。その恐れと不信仰はやっぱり仲良くしているものだと思います。不信仰があるとやっぱり恐れが生じて出てきますから、恐れているからやっぱり信仰がどんどん不信仰になってしまうこともあるんです。また人間的な思い、つまり祈れない、委ねられていない信仰生活があるかもわかりません。忍耐の付属もあるは一つの邪魔者だと思います。インスタントの時代ですから、電話機はすごく、ね、早くなってきましたし、ね、iPad は今3は1よりは早いです。 iPhone5 は4よりは早い。買いましょう。忍耐の付属があるからやっぱり相続することができないかもわかりません。また他の人の意見による束縛があるかもわかりませんが、私の一つの神様からいただいたものは、私の生涯神様は大胆に日本で働いてください、そういうような、そういうふうに望んでいるんです。でもあるクリスチャンは、いや、いいですよ、神様は今日本で働いています、一人か二人が今信じているような決心をしているんですから、そんなに大きなビジョンを持たなくてもいい、まあ、確かに神様は働いてくださっているんですけれども、でも日本は他の国と同じように 0.3% じゃなくて 1%、10% はクリスチャンになることはありえないことはないです。でも他の人の意見に聞くと、少しずつ信仰が弱くなってくる可能性もあるんです。神様が示してくださったビジョンや夢は、私たちが神様の約束を信じ続けないと消えてしまう可能性があると思います。ヘブル書の6章の11節、12節、もう一度お読みします。そこで私たちは、あなた方一人一人が、同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに、 信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。神は次の約束をアブラハムに与えてくださいました。14節に書いてあります。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。その約束はその旧約聖書に何回も出てきます。特に創世記に。ですから私は創世記の12章からちょっとお読みします。聞いてください。開けなくてもいいです。創世記の12章の1節、主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。と書いてあります。ヘブル書の16章の14節、私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。どうしましたか？次の節は、こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。ヘブル書6章の15節。昔の信者ノア、モーセ、アブラハムは、生ける神の約束を信じ続けるために、愚かに見えることをしました。彼らは池や海のないところに巨大な船を作り、海を取って歩き、全く知らない国に出かけました。しかし、その昔の信者は約束してくださったものを得ましたし、大いなる上からの祝福を経験しました。約束したものを得るため、また祝福されるため、神に用いられる秘訣はあるでしょうか？まあ、秘訣はないと思いますが、ヒントがあると思います。ここで話すと、どうしてもヒントという言葉を使わなければならないと思います。でもそのヒントは、まあ、いくつかあると思いますが、ちょっと考えていただきたいと思います。一つは、その神様の私に関する約束を信じないことは怠けることです。信じないことは怠けることです。それは6章の12節にあります。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続する。怠けずに神様の御心を分かること、その御心に関する約束を見つけることはいつも簡単なことではありません。努めなければならないことですね。苦労しなければならないこともあるんです。やっぱりあることを信じないとと楽です。しかし怠け者は神様の約束を得ないし、相続人になりません。その11節には、私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示すと、その同じ熱心さを示すという言葉があるんですね。そしてそれはあなた方複数ですが、あなた方一人一人に。教会はあなた方。でもあなた方は一人一人です。でもその一人一人は怠けずに神様の前にビジョンを与えてくださるように求める必要があると思います。そしてその一人一人のビジョンは教会全体のビジョンになるんです。神様はどういうふうにビジョンを与えてくださいましたでしょうか。ビジョンと目標はちょっと違うと思います。目標はただ、まあ、人間の考えに従って、やっぱりこれからこうしよう、そうしようと、まあ、決めてあるんですね、目標。ビジョンはもう少しパッションがあるんですね、事業があるんです。 神様からのものをいただいたんです。自分の力でそれを得ることはできません。それはパッションだと思います。ですから私たちの E メールとかあのウェブサイトは Passion for Japan と書いてあるんですね。まあ、熱情ですね。その、まあ、キリストのパッションという映画もあったんですね。パッションのプライス。でもそのような熱心さ、ただ信じ続けることだけじゃなくて、神様の心はどういうものであるかを本当によくわかる熱心さを持っているでしょうか。2番目いきます、が、信仰が必要ですね。すなわち神様は嘘をつかないということを信じる必要があると思います。人間的な思いだけに従えば信仰はすぐに恐れに変わるんです。そして恐れは信仰の正反対のものです。教会はビジネス、会社と違います。また会社はと学校も違うんですが、私はあの7月までにその北海道インターナショナルスクールの理事長だったんですが、まあ、その毎月集まっている理事会の中で、あの、まあ、2人のビジネスマンがいましたね、社長がいましたが、でもこれからニセコでまた新しい学校をスタートするということの話はやっぱり結構離れましたね。いや、そのビジネスの方々は、いや経済的とか、いやこういうこといろいろ、いやできないできないできないですね。やっぱり他の側は、いやそういうふうなことが起こらなければ、やはり学校はだんだん人数が少なくなってもうなくなるかもというような、やっぱり2つのグループに分かれて、まあ、話し合うゆえにもう決めました。そして 3.1 が起こりましたけれども、35人の生徒がいるはずなのに、もうその親たちは全員自分の国に帰ってしまったんです。でもスタートしました。今12人の生徒がいるんですが、まあ、教会は少しそういうものと似ていると思いますが、あのその似ている部分は、私たちはもちろん具体的なデータに従う、またよく見ることが必要ですけれども、プラス信仰です。信仰も必要です。まあ一人がすごく意見を出して皆さんがついていかなければならないということじゃないんです。あなた方一人一人ですから、皆さん教会としてのビジョンを神様からいただければ、神様もその信仰を与えてくださると思います。その12節には、それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続する。信仰がなければ教会として成長できないと思います。信仰がなければ教会が他の教会を生み出すこともできません。ただ、最初に信じやすいですね。最初の頃に神様が語ってくださった、そのびっくりしたこととか、その信仰、またその燃え尽き気分があるんですが、少しずつ時間が経つと、ああ神様本当にそういうふうに言われたでしょうか。それはエデンの園と同じですね。サタンがエヴァとアダムに、神様本当にそういうふうに言われたんですかと、ね、誘惑しましたね。ですから私たちは人間、人々の疑いとぶつかるとき、困難に遭うとき、神様本当にそういうふうに言ったかというときに考えるとき、やっぱり恐れが出てくるんです。そのときやっぱり最初の地点から戻らなければならないから、神様はどういうふうに語ってくださっているか、今はどういうふうに語ってくださっているかを確認しながら前進することが必要だと思います。でもやっぱり恐れが当然のことです。この悪性黒色腫があるということを、そのニュースを聞いたときに、私は少し恐れを感じたんです。まあ、亡くなるということじゃないです。 実は生きても死んでも構いません。残っている、残された人々はかわいそうですが。しかし、神様は私に与えてくださった約束が実現するかどうか。私の寿命は1年だけだったら、いや、神様は、いや、早く働けなければならない。あるいは私はもう20年、30年の生き残るかどうか。で、ある意味でそれを心配していたんですが、でもその時やっぱり神様どうか信仰を与えてください。私の信仰をどうか増し加えてください。助けてくださいと祈ったらいいと思います。祈りましたし。そして3番いきますね。その約束と服従のことをちょっと考えていただきたいと思います。ヘブル書の11章の8節にはこういうことがあります。ヘブル書の11章の、8節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのか知らないで出て行きました。従い、出て行きました。どこに行くのか分からなかったのに、従って出て行きました。やっぱり約束を得るために、どうしてもその服従が必要です。大切です。アブラハムは完全に従っていったんですが、大きな試練と出会ったんです。覚えてますか？これは開けなくてもいいですけれども、創世記の22章から読みます。神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛しているその一人のイサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アブラハムを通してすべての国民が祝福されるという約束を受けましたけど、今イサク、我が子が、神様に全焼の生贄として捧げなければならない。一体どういうことでしょう。どういう考えがあったでしょう。そしてアブラハムは何をしましたか。翌朝早く準備して、彼は金がお告げになった場所へ出かけていった。従ってきました。どんなに不思議な命令、神様から受けると私たちは従う必要がある。そして皆さんはその話はよくご存知だと思いますが、ギリギリのところまでに神様は止めて、やらない、そして別な捧げ物を与えてくださいました。これから生産、この後に食べます、受けます。同じように私たちは自分の罪のために死ねなければならないのに、イエス・クリスト、神様の御子、私たちの代わりとなって、十字架で死んで、復活して、今生きておられるということを通して、私たちは救われました。アブラハムは従ってきましたね。私たちの希望、私たちの、まだ神様の心は違うんです。ただ神様の最善の目的を私たちの最善のことなのです。そして私たちを通してご栄光を表してくださるという心を持っておられるんです。従っていきましょう。4番に行きます。 約束はいつも忍耐が伴います。ヘブル書の6章の12節にはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続する。忍耐によって。15節にこうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。忍耐の末に。約束はこれから起こることなので忍耐が必要です。すぐの約束は約束ではなく事実と言えるでしょう。アブラハムがこの神様からの最初の約束を受け取ったとき、またイサクが生まれたとき、どのぐらいの期間があったでしょう。覚えてますか ?25 年間。25年間待たなければならなかった。25年間の間に自分の体、またその妻の体が、もう変更して古くなっているということよく分かったんです。でも待ち望みました。神様は私たち、またこの教会に対して素晴らしい約束を与えてくださいましたでしょうか。がっかりしているんでしょうか。時々約束を信じるということは家を建てることと違うんです。家を建てるとやっぱりその土台をまあ作って掘って作って、そして少しずつその建物、また大きなビルがその形見えるんです。しかし神様の約束を得るのは時々全く見えないです。実現するまでに。忍耐はどういうことなのでしょうか。新約聖書が語っている忍耐は、ただ単に何かを受動的に耐え忍ぶ精神のことだけではありません。むしろ疑いと悲しみと悲惨の波風に大胆に立ち向かい、それを征服し、打ち勝つ勇敢な精神をも意味しています。ですから、5番もあるんです。約束を得るために苦しみを受ける必要があるかもわかりません。どのような苦しみでしょうか。まあ、それは結婚の問題が出てくるかもわかりませんが。私は朝日川に、それは31、2年前でしたけれども、その教会を牧会するときに、ある、奥さんが救いに導かれました。そして、夫に、やっぱり受洗したいということを言いましたけれども、その夫が、イブは取って、ダメだ。すいません、出てるから。ダメだ。私が、受洗すれば私があなたを離婚する。でも、イエス・キリストを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われるという約束を本当に受け入れたんですね。その姉妹が待ち望みました。函館の時も、同じ教会に不審のようにまた入ってきました。転勤で。また待ち望みました。苦しかったんです。大変でした。私が函館の時代、別な夫人が、やっぱり相手と結婚しようと言ったんですけれども、結婚してから私は信じますと、その、夫が言いました。でも、私の方に行きましたけれども、それは14年前だったんですが、暗い毎日です。まだ夫は救われてない。大変でした。苦しかった。でも、モード、前の妻のモードの記念会。二人も救われた、受洗した、その夫と一緒に集まりましてきました。その二人組。苦しめなければならない時もあるんですけれども、神様はその約束を、実現させてくださるんです。あるいは、結婚の問題は、いや、制約のことで、あなたは死ぬまでに愛します。でもその愛がなくなると、ある時は、いや、本当に夫が、また妻が私を愛してくれるかどうか、という疑問を持つ時に、その時にやっぱりその制約の上に立って、苦しみながら待つ必要があると思います。幸せはいろいろ段階があると思いますが、 ある時神様はその乗り越える信仰、また力を与えてくださると、また新たな幸せの段階にも入れると思います。反抗期の子供がいるかもわかりません。子供が生まれたら神様はその子供を通してご栄光を表してくださると信じてます。でもその子は神様と共に歩んでないんです。苦しいんです。待ち望みましょう。経済的な困難があるかもわかりません。私はこれからどうなるのか、大変な苦しい時よく私たちは経験しているんですが、まあ、皆様よくすごく私たちのために答えてくださっていることを感謝します。ありがとうございます。また人からの侮辱や笑い草などがあるかもわかりません。辛いです。アブラハムはたくさんの悪いことを経験しました。しかしアブラハムはいつか素晴らしいものを相続するという確信を持っていたのです。私たちが病気になって苦痛を伴う手術を受けなければならない場合、その後で新しい健康と新しい体力が得られるゆえに、その苦痛に耐えられるのと同じですね。そして6番、神様の約束は必ず実現するんです。15節には、アブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。得ました。どうしてでしょうか？どうして得たでしょうか？17節、18節には、神様は嘘をつかないからです。神様は神様ですから。必ず実現させてください。最初の妻モードの難病の時に、まあ、1年半だけ生き残ると思ったんですけれども、神様は後で3年間付け加えてくださいましたが、しかしその間に私はいろいろ神様の御前にやっぱり聞きました。私は日本に残りたい、奉仕したいけれども自分で一人でできないんです。そして召された時には、神様はどうしましょう、不思議のように彼与えてくださいました、ね、その約束の答えを与えてください。猿の上に与えてください。神様は何を約束してくださいましたか？時々私たちはそれを分かち合うことができます。いいです、いいことです、分かち合うことです。時々神様が約束してくださったものを私たちは分かち合うことができない場合もあるんです。それもいいです。マリアと同じように、その心の深いところまでに驚いてもいいです。ただ、聖霊の働きを通して、信じ続けましょう。従い続けましょう。神様の約束を得させない邪魔者は次のようなものです。疲れ切った状態です。リーズ先生は、まあ、たくさん知っている方々がいらっしゃると思いますが、長い間、その刑事系で働きましたけれども、去年、召されましたけれども、リーズ先生はよく言ったことは、まず休みなさい。そして聞きなさい。そして行動しなさい。行いなさい。休んで、聞いて、実行する。実行するだけで、まあ、失敗で終わることも多いんです。神様の言葉を聞いて実行すると、それもいいですけども、神様本当に正しく聞いたかどうかわからない場合もあるんです。ですから、その先に黙って神様の前に静まって休むことがすごく大事だと思います。そのことを通して神様私たちをリフレッシュして、また語ってくださって、そして従っていくための新しい信仰とエネルギーを与えてくださるんです。小沢先生ご夫妻は10日間のお休みがあるんですが、来年は3週間与えてくださる。恐れと不信仰があるかもわかりませんが、恐れがあるとしたら、ぜひ神様は信仰を強めてください。 また信仰を通して、またあなた様の不思議な聖霊を聖霊が与えてくださっている平安を通して、それを取り除いてください。人間的な思い、つまり祈れない、委ねられない信仰生活があるかもわからないです。私の固くなな心をやろう、隠してくださいます。また忍耐の不足があるかもわかりません。神様、どうか忍耐を与えてください。いや、忍耐よりもあなた様は伴ってくださることをもう一度覚えさせてください。私たちはこの邪魔者を乗り越える信仰を与えられました。神様が働いてくださっているからです。お祈りいたします。だが今ヤコブよ、あなたを釣り出す方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私たちの名を呼んでくださっている呼んだ神様、どうかもう一度聖書を通して、また祈りを通して、クリスチャンの友人を通して、私たちを一人一人励ましてください。また私たちがあなた様からいただいた約束、それをの上に立つことができ、そして忍耐を持って継続的に信じ続けることができますように、あちらに助けてください。また新たな約束もどうぞ私たちに与えてくださいますように。と同時に、あなた様はどんなに偉大な方でおられるかをもう一度覚えさせてください。何でもできる方で、しかし私たちと共におられる、伴ってくださっていることだ、ことが友だということも覚えさせてください。これから水産式に取りを預かる行いますから、どうかご臨在して、私たちをどうぞ救いに導いて、またあなた様の約束はどういうものであるかを示してくださいますように、導いて助けてください。主イエス様を通してお祈りします。黙祷の時を持ちたいと思います。